私は信仰は神様の語りかけを聞き、その言葉を信じて生きることだと思っています。現代神様が我々がですね、耳に聞こえるように音声で語りかけるということはほとんどありません。絶対ないとは言いません。ほとんどありません。ですから現代神様の声を聞くというのはこの聖書を通してなされるわけです。ですから聖書通読は大切なのです。聖書通読の恵みや祝福、その中の一つはですね、イエス様の素晴らしさを知るということです。福音書の中でイエス様を見てですね、素晴らしいということがあったら、これはもう聖書通読の素晴らしい祝福ですね。貴重な礼拝の時間です。すぐ御言葉に入りましょう。マタイによる福音書20章29節から34節です。ニューテスタメント、マテュチャプター20 verse 29 to 34 verse。 マタイ20章29節から。二人の盲人の癒し。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで、何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。場面、瞑想していただけたでしょうか。いつも言いますように、場面の瞑想をしてください。ここからは一節ずつ入ります。29節、一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。イエス様の一行はガリラヤからエルサレムを目指したわけです。ガリラヤからすぐ南下しますとサマリアがあります。ユダヤ人はサマリアを嫌いますので、東に行ってヨルダン川を渡って、それからずっと南下したわけですね。でエリコが近くなったら、もう一度ヨルダン川を渡って、そしてエリコに、行くわけです。さてですね、エリコについてちょっと説明をいたしましょう。エリコはヨルダン川の西方約10キロメートル、エルサレムの北東約24キロメートルのところにあります。ここはね、非常に珍しいところです。どういうふうに珍しいか、エリコはですね、地中海の海面下250メートルのところにあるんです。日本にですね、日本海太平洋、そこから250メートルも低いなんていう町が、陸地がありますか。日本にはどこにもないです。そんなところは海面下250メートル、ところが視界はさらに低いところにあったんです。視界はですね、海面下約390メートルですよ。地球上で一番低い水面が視界なんです。視界の深さはどれくらいか、一番深いところ約400メートルですね。さて、海面下250メートルのエリコの人がですね、エルサレムに行こうとなりますとどうなるか。エルサレムは標高800メートルなんです。合わせますと1000メートル以上差があるわけです。まるで登山ですよね。登山ではありませんけれども、エリコの人がエルサレムに行くと1000メートル登るわけですね。さて、この時群衆が多かったんです。なぜか、これはですね、シーズンですよ。 すいこしの祭りの直前だったわけです。祭りに行く群衆がいましたので、この時は大勢の人が歩いていたわけですね。30節、その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。新共同訳はその時と訳したんです。口語訳聖書の方、それからと書いてあるわけです。直訳はですね、そして見よです。マタイがですね、読者にさあ見てくださいっていう、その時に、これを使うわけですね。さてですね、視覚障害者たち道端に座っていたわけですね。視覚障害者たちが恵んでください、恵んでください言ってですね、道端に座っていることがありました。病人が道端に座っていることもありました。さてこの出来事、マタイは書きませんけども、マルコとルカはこのように書いているんです。物乞いをしていた、貧しいんですよ。恵んでください、そのために道端に座っていたわけですね。さてこの視覚障害者たちがイエス様のことを聞いたわけです。癒しをされる、奇跡で癒されるという話を聞いたわけですね。そういう方がいるならば、ぜひ自分たちも癒されたいものだと思っていたら、イエス様が来られたわけですね。さてイエス様が近くに来られました。多くのことはすぐ決断しないとチャンスを失います。多くのことはすぐ行動しないとチャンスを失います。あなたチャンスを失ったことありますか？私が三育の高校生の時でした。安息日ではなく平日にチャペルの時間があって礼拝をする時があったわけですね。その時の説教者、日本に来ている外国人の宣教師でした。でその宣教師の人がこうずっと、で話の前後を覚えておりません。ここだけはっきり覚えてます。財布を出して千円札を出して欲しい方に差し上げます。取りに来てください。あなたが学生だったらどうしますか？行きたいけど恥ずかしいですか？あ、行こう行こうでしょうか？ある進学部の学生がパッと立ちました。カツカツカツカツカツカツ講談に上がったんです。で宣教師の先生がですね、千円札、あなたは私を信じましたね、はい、では差し上げますと言って千円札もらったんですよ。多くの学生がしまった、行けばよかったと思ったでしょうね。で私思い出してよ、行けばよかった。さあ当時の千円、今ではどれくらい価値があるか、もう皆さんの想像をはるかに超えてますよ。当時の千円は価値があるんです。ネットで調べました。60年前、何年ですか？1962年、大卒の初任給、1万5000円。今いくらですか？だいたい22万円ですよね。ということは、14.6 倍になったんです。あの新学生、今で言えば。1万4000円もらったんですよ。ただでですね。多くのことはすぐ決断しないとチャンスを失います。すぐ行動しないとチャンスを失います。さてこの視覚障害者たちですね、この機会を逃したらもう二度とチャンスがないかもしれないんです。もうそれで彼らはですね、彼らにできる行動をしました。それは大声を上げて助けを求めることです。私たちを憐れんでください。さてですね、この私たちを憐れんでください、これはマタイがよく使うんです。 ここ以外にですねよく、出てくるんですね。さて、この視覚障害者たち、主よダビデの子よと言っています。日本の戸籍謄本でいきますと、ダビデは、イエスはダビデの子ではないわけです。ヨセフの子ですよ。じゃあどうしてね、この視覚障害者と障害者たちはダビデの子よと言ったのでしょうか。ユダヤ人は救い主はダビデの家系から出てくるというのを知ってました。救い主はダビデの家系から出てくる、人々に癒しをする救い主だって、それでダビデの子よと言ったのでしょう。31節、群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。あなたが群衆の一人としてそこにいたらどうしますか。群衆は冷たいですね。黙らせようとしたんです。視覚障害者ですよ、こうしてるわけでしょ。その人たちの手を取ってイエス様のところに連れて行って、イエス様が癒してくださるのを見ればいいじゃないですか。うるさい、黙れ、これが群衆だったわけですね。ここに叱りつけてと書いてあります。言語のギリシャ語ではですね、このような意味があります。非難する、叱責する、戒める、諌める、たしなめる、命じる、これ非常に強い言葉であるわけです。さてですね、これよりしばらく前ですけれども、子供を連れて、子供をイエス様に祝福してもらおうとしてですね、親たちが連れてきたことがあるわけです。で、弟子たちがですね、もう子供なんか邪魔だというわけでしょう、どけどけというようなことをしたわけですね。さてこの時は群衆がそれをしているわけですよ。うるさい、黙れ黙れというふうに、したわけですね。どうして彼らは叱りつけてこのようにしたのでしょうか。考えられることはですね、視覚障害者たちの声がうるさいからでしょう。さてこの障害者にとってはですね、このチャンス逃したらもう二度とないチャンスはないかもしれないと考えるわけですから、もう必死ですよ、真剣ですよ。ここでですね、あ、そうですか、騒がしかったですか、ご迷惑をおかけいたしました、失礼しましたと言って帰る、そんなことはできないわけですよ。群衆がいくら黙らせようとしてもですね、彼らは声を出しました。群衆が黙らせようとしたもう一つの理由があります。実はですね、ラビと呼ばれる人たち、先生たちはその当時ですね、歩きながら教えるという習慣があったんです。今の日本でですね、先生が歩きながら教えるなんて光景はほとんどないわけですね。まあどっかに見学行けばあるかもしれませんけれども、でもキリストの時代、ラビは歩きながら教えるんです。ルカによる福音書というビデオがあります。イエス様の生涯です。イエス様の誕生から復活後の昇天までがですね、で VHS ですから、こんな大きいわけでしょ。でそれで10本ぐらいありましたかね。さてそのルカによる福音書を見たら、その中でイエス様がね、たびたび歩きながら教えているんです。これが当時のやり方ですね。さてエリコからエルサレムに向かっているわけでしょ、歩いているわけでしょ。イエス様がその時に教えをされた、十分考えられます。そうすると群衆、求める人たちはですね、聞こう聞こうでイエス様にこうついていくわけですよ。もうとにかく全部聞きたい、聞き、漏らしたくないってついていくわけでしょ。そうすると邪魔者が入ったんです。ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、うるさいなとこう思うでしょうね。とにかく求めてるわけですから、聞きたいわけです。 聞きたいんですけども邪魔が入ったわけですね。それで黙らせようとしたんです。さて彼らはますます叫ぶわけですね。さてここをですね、直通りに訳しますとより大きく叫んだです。もう手がつけられなくなってきたわけですね。あなた何かの困難があったときに簡単に諦めていませんか。あなたの祈りが聞かれないのは簡単に諦める、それが原因かもしれません。求めてください。さてキリストの前から引き下がろうとしない彼ら、その後どうなったでしょうか。32節、イエスは立ち止まり2人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。イエス様は群衆とは違うんです。立ち止まりました。言いました。何をしてほしいのか。なんとか静止しようとする群衆、気が狂ったように叫び続ける視覚障害者、そして静かに立ち止まって耳を傾けられるイエス様。マタイはですね、見事なコントラストで書いているんです。マタイはこの光景を読者に見えるように書いたわけですね。群衆とイエス様は違いますね。何をしてほしいのか。前回5月7日の説教でソロモン王が神様から求めなさい与えますと言われたことがあります。長寿や健康や敵の命を求めるのではなく、このイスラエルの民を裁くその知恵を与えてくださいということを求めますと、神様それ非常に喜ばれたわけですね。与えます。だから彼はね、博学な知識があるわけですね。神様付録をつけたんですよ。知識だけではない、知恵だけではなかったんです。富と栄光を与えられました。というわけでイスラエルの歴史においてソロモンの時が国が最も栄えたわけですね。さてですね、この視覚障害者がイエス様に直接言われたんです。何をしてほしいのか。今年の冬のオリンピックの時にですね、このようなことを考えました。考えたんです。神様がですね、マサルよ、あなたにオリンピック競技を一つだけマスターさせてあげよう。金メダルの腕にしてあげよう。何を求めるか。と言われたら、なんと答えようかと考えたんです。これは楽しい想像ですね。で、私はですね、スノーボードじゃないと、アイスケートでもない、スキーだと思いました。では、スキーの中で、大回転かなと思いました。モーグルかなと思ったんですね。札幌に8年間いました。若い時です。冬になりますと毎年毎年ですね、スキーに行ったわけです。札幌は本当にスキーが恵まれているところです。世界でトップクラスですよ。市内に4つもスキー場があるなんていう例はですね、世界にほとんどないと思います。というわけで近くのスキー場、遠くのスキー場とで、いろいろ、行きました。さて札幌の人がですね、スキーの話をしていて、女子大といったらね、それは女子大学生、女子大学のことではないんです。別な意味があるんです。どういう意味があるか。札幌の冬季オリンピックの時に女子大回転のコースに使われたそのコースのことを女子大と言うんです。で、私行きましたよ。ここがこの斜面、自分には手も足も出ない、パッとやめました。試みれば もう大怪我する可能性があるところです。そして上から下ってくるのは全部上級者です。もうそういう人とぶつかったら大変なことになるわけですね。手が出ない、やめたと思いました。札幌の人がね、もう女子大はバンバン滑れるようになったわと言っていれば、もうその人のスキルの腕ではすぐ分かるわけですね。ところが一回だけ私女子大滑ったんです。もう本当に嬉しかったですよ。なぜ一回滑れたか、ナイタースキーです。土曜の夜です。どんどん降ってきました。降ってきたのでお客さんどんどん少なくなっていったんですね。ゲレンデの様子がどんどん変わってきました。どうして変わるんですか。積もるんですよ。3センチ5センチというふうに積もってくる。8センチぐらいになった時にですね、もしやこれだったら自分でもいけるかもしれない、って言ったんです。そして女子大滑りましたよ。でそれでね、女子大を滑った、満足という時がありました。さて急斜面のコース、狭いコースでですね、たくさんの人が滑りますと、これはコブができます。僕は自然にコブができるんです。みんながスルスル滑ってる時はできませんけども、ガーッとかけて、またガーッとブレーキをかけていますと、雪がパーッと飛んでですね、コブがこう連続になるわけですね。コブを滑るのは難しいですよ。あれは上級じゃないとできないですね。テレビで見ておりますと、コブをスイスイ滑ってる人がいます。モーグルの選手ですね。それで神様が、マサルよ、オリンピックの競技一つマスターさせてあげよう、金メダルの腕にしてあげようと言われたら、大回転かな、モーグルかなと考えました。こういうのを考えるのは楽しいですね。それからしばらくしてです、また考えました。マサルよ、楽器の演奏を一つだけマスターさせてあげよう、世界のですねトップクラスの演奏者にしてあげようと言われたら、何にしようかなと考えました。ピアノかな、ギターかな、トランペットかな、アコーディオンかな、考えたんです。 YouTuber でハラミちゃんという有名な方がおられます。もう彼女の腕はすごいですよ。演奏する曲全部楽譜なし、ボンボンリクエストが来ても全部弾くんですよね。そしてですね、楽ないんですけど、指や鍵盤見ないですよ。リクエストした人の顔を見てニコニコ笑ったと。でそれで YouTuber ですからね、カメラの方ニコニコと笑ってこう弾くわけですね。もしですね、天が才能を授けたその人を天才というならば、彼女天才ですよ。彼女はね、サプライズを時々やるわけです。卒業式にサプライズで出たりするんですね。ある中学校に彼女は行きました。ではゲストの方どうぞ。だからハラミちゃんがニコニコ笑ってこれ出てきたわけです。もう中学生、うわー拍手ですよね。でそして座って、彼女が弾く曲は早いです。まあ、よく弾くのは千本桜ですね。ブワーですね、すごいなと思います。リクエストの時に彼女が知らない曲がリクエストされることあるわけです。彼女全然問題ない、スマホでこう聴かせてもらうんです。一度聴いたら、はいこれでいいかなって言っていくんですね。東京三陸小学校で卒業式に彼女をサプライズで招待したとします。時間になりました、ゲストの方どうぞ。でハラミちゃんがニコニコーっとしてきてですね、でそれで、では東京三陸小学校の校歌を弾いてください。おそらく知らないですよね。児童が歌っているのを録音しているのをスマホで一回聞けばもう弾きますよ。バーッ弾きますよね。まあすごい方ですね。さてこの視覚障害者たち、何をしてほしいのかとイエス様に言われたんです。33節、2人は 主よ、目を開いていただきたいのですと言った。この視覚障害者たち貧しかったでしょう。それでですね、道端に座って恵んでくださいということを言っていたわけですね。さて、彼らはお金やいい家を求めるのではなく、目が開かれることを求めました。イエス様には、いや、それはちょっと大きすぎる、私にはできない、はないんですよ。どういうリクエストが来てもイエス様はですね、それに応える力を持っておられるわけです。目を開く、人間にはできないことですよ。でもイエス様にはそれはできます。私には大きすぎてできないということはないんです。どうなりましたか。34節、イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐに見えるようになり、イエスに従った。福音書の中には視覚障害者の癒しはですね、数箇所書いてあるんです。ある時にはつばで泥をこね、盲人の目に塗って、シラウの池に行って洗いなさいと言われたわけです。ずいぶん汚いことをされましたね。ペッ、泥を混ぜてね、それを目に塗るんです。シラウの池に行って洗いなさい。その人それをしたわけです。そうすると目が開かれたわけですね。聖書の神様ですね、光あれと言って創造されました。言葉で創造されたんです。言葉で創造される方ですから、目を開け、これでできるはずですよ。でも触れられたんです。これは愛の表現だと思いますね。あの障害者の立場に立ちますとね、うるさい、黙れって言われたわけでしょ。何をしてほしいのかって言われて、目が開かれることですと言ったわけです。どうなるか、目、イエス様の手が触れたんです。これイエス様の愛の表現だと思いますよ。私はここにいます、安心しなさいという愛の表現でしょうね。するとすぐ見えるようになりました。彼らが生まれつき盲人だったか、途中で失明したか、それは分かりません。生まれつきの盲人と考えましょうか。今までこれですよ、触ってそれで形を想像していた。でもパッと開かれますと、もうはっきり全部見えるわけですね。初めて見る感動でしょうね。私は福岡県福岡市で、小学校時代を過ごしました。小学生の時に遠足がありました。市内の油山に行ったのです。2010年、定年退職してから、私の願いであった日本一周のバイクツーリングに出たわけです。カチッ、ウィン、ウィン、ウィン、ウィン、ウィン、ウィン、ウィン、いいですね。最初に北海道行きました。どんどん南下したわけです。そして関西も越え、広島も越え、そしていよいよ九州に入りました。九州に入りますと最初福岡県ですね。そして夕方、懐かしい油山のキャンプ場に行ったんです。私が子供の時にキャンプ場ありませんでした。今はあります。そのキャンプ場に行って受付をして、決められた場所にテントを張って夕食を食べました。さてそのキャンプ場、珍しいことにですね、プログラムがあるんです。自由参加、夜プログラムがあります。希望者は参加してくださいと、私は、ね、すぐ参加したんです。夏でしょ、キャンプの時でしょ。で、歌を歌ってゲームをして、最後のプログラム、福岡市の夜景を見るというプログラムだったんです。で、そしてですね、その広場から展望台の方に歩いて行ったんです。しばらく行きますと、司会者がこう言ったんですね。皆さん、ここからは目を閉じてついてきてください。 そして、着いたら合図をしますから、そうするとみんなでカウントダウンをして、カウントがゼロになったら目を開けてください。それまでは絶対に目を開けないでください。さあついてきてくださいって言われたんですね。でそれで彼女の声を聞きながら我々ついていったわけです。でそれで展望台着きましたというわけですね。それではカウントダウンを始めます。5からやりましょう。5、4、3、2、1、0。パッ、みんなわーって言いましたよ。もうその福岡市の夜景を見てですね、感動したんでしょうね。わーっていう声が上がったんです。おそらくあの司会者、その感激を味わわせたくてそのような方法をしたんだと思います。あの感激、おそらくですね、福岡市の夜景を初めてみんなが、見たんだと思います。さてここに登場する視覚障害者、生まれるとこからですね、視覚の障害者だったとします。初めて見るんですよ。今まで触って想像していた人間の顔、イエス様初めて見るわけです。植物も動物も鉱物も全部初めて見るわけですね。もうこれは本当に感動でしょうね。さてその後どうなりますか。イエスに従ったとあります。ここはですね、イエス様の弟子になったとか信者になって服従したということではなく、単純にですね、エルサレムに向かうその一行についていったという意味の従っただと思います。あの群衆とイエス様の態度は違いますね。群衆は黙らせようとしたんです。イエス様は相手の求めに応じられました。そしてそれは人間にはできないことをされたのです。それでは主法の瞑想の言葉を見てください。これはスクリーンには出ません。あなたの主法を見てください。瞑想の言葉、イエスに助けを求めて追い返された者は一人もなかった。はい、ではですね、小さな声で一緒に朗読をしましょう。はい、イエスに助けを求めて追い返された者は一人もなかった。もう一度味わうためにさらにゆっくりにしてください。はい、イエスに助けを求めて追い返された者は一人もなかった。隠し罪の希望上巻329ページ。もう私これ大好きな言葉です。そしてですね、もうこれに励まされたことは何回でもあります。あの障害者にはですね、群衆がうるさい黙れと、言ったわけですね。しかし主を助けてくださいと言って追い返された者は一人もいなかったのです。聴衆とイエス様は違います。私たちが聴衆になった時にはその人の手を取ってですね、イエス様のところに連れて行きましょうよ。人々をイエス様のところに連れて行きましょう。これは私たちにできることではないでしょうか。目を上げてあげる絶対できないですよ。でもですね、イエス様のところに連れていく、これはできると思います。イエス様は目を開くということがおできになる方です。あなたは人の求めに答えられないことがあるでしょう。しかしイエス様のところに人々を連れていくことはできるでしょう。そしてイエス様が手を出せば素晴らしいことがあるのです。人々をこの礼拝の場所に連れてきましょう。そして一緒に礼拝しようではありませんか。イエス様が手を出されると問題は解決します。イエスに助けを求めて追い返された者は一人もいなかった。